のびのび講座にいらしてるある方がですね、ある教会で洗礼を受けになっておられる方なんですが、お話してくださったことが私には非常に心に残り、とても嬉しく思いました。どういうことかって言いますと、私はこれまであなたクリスチャンって言われたら身の縮む思いがしてた。だからなるべくクリスチャンって言われないように、クリスチャンっていうことを隠しながら生きてきた。それはどうしても自分はクリスチャンとして立派に生きているという自信がないから。なんかパターンがあるじゃないですか、クリスチャンらしさっていうね。それには到底遠いっていう思いがあったから、人にあなたクリスチャンっていうふうに言われるとうつむいてた。ところがこの講座に来てるうちに、私はクリスチャンよって人に言えるようになりましたっておっしゃったんですね。それを聞いて私はとっても嬉しくなりました。その変化っていうのは何かっていうと、クリスチャンであるっていうことが恥ずかしいっていうふうに思うあり方と、そんなに現実は変わってないのに私クリスチャンよっていうふうに言えるあり方とは、あり方が違うのですね。前者はねばならぬという命令、掟の中に生きているクリスチャン。そうするとクリスチャンは朝起きたまず感謝を捧げなさいとか、常に笑顔を絶やさないようにとか、毎日聖書を読みましょう、そしてきちんと祈っていますかとか、そして礼拝を欠かさずに、で教会に仕えてとかって、何か絵に描いたような模範が一つあって、それから見ると自分は程遠いと思うと、クリスチャンとしては恥ずかしいというふうになるわけですね。しかしそうではなくて、私が今日一番大事なことというふうに題をつけましたが、何かをするっていうことが大事なのではなくて、いかにあるかということが大事なんだ。福音によって生かされるっていうことは、いかにあるかということを確かにしていただいた。で今日の聖書の言葉で言うと、光の子らしく歩きなさいというふうに、光の子として歩みなさいというふうになってますね。エフェソの信徒への手紙の5章8節、あなた方は以前には暗闇でしたが、今は主に結ばれて光となっています。光の子として歩みなさい。これはまた道徳的に考えると、人から後ろ指刺されない模範的な立派な生き方をしなさいっていうふうになると、まただんだんうつむいてくるんですね。でとてもじゃないけど私は光の子じゃないという思いになってしまうのですが、その後を見てみますと、光からあらゆる善意と正義と真実とが生じるのです。何が主に喜ばれるかを吟味しなさいという言葉の後に13節、しかし全てのものは光にさらされて明らかにされます。明らかにされるものは皆光となるのです。光となるという言葉、つまり私たちが何かをしたから、光の子らしい生き方をしなければというふうに自意識過剰になるのではなくて、もうあなたは光に照らされてるから光の子なのですよと。だから自分が光の子らしく、もっとらしくらしくってこう頑張るのじゃなくて、照らされていることをしっかり受け止めなさい。 ということですね。光の子として歩みなさいというのは、私が光の子となるように頑張りましょうということじゃなくて、光をたっぷり受けているものとして歩きなさいということだと思うんです。私も昔はこの光の子らしくっていうふうに言うと、当然この発想には当時の考え方がある。昔のこの時代のですね、闇の子、以前には暗闇でしたが今は死に結ばれて光となっています。光の子対闇の子っていう、こういう発想っていうのが二元論的な発想っていうんです。分ける、こういう人光の子、こういう人闇の子っていうふうに分けるんですが、私たちの福音によって自由にされたものっていうのは、そういうふうにこういうのが光の子でこういうのが闇の子って分けるんじゃなくて、全ての人が光に照らされている。ちょっと大げさな言い方すると、私が向いた人、私が目を留めた人も、私の光、私がいただいている光によってその人も光になるというふうに見ていいんじゃないか。その人がクリスチャンであるとかないとかですね、学生がいいとか悪いとかじゃなくて、どうしてそういうことが言えるかっていうと、神はそのように見ておられるからです。どんな人に対してもですね、困ったやつだ、あいつはどうしてももう誰が何と言っても地獄に入れなきゃダメだなんていうふうに神がご覧になってるのではなくて、どんな人にも光を注ごうと注いでおられる、そのことに私たちが深い感謝を覚える、ありがたいなっていうね、そのことが大事じゃないかと思うんです。フランスのジャンバニエっていう人、あのラルシュ共同体っていうのを開いてる人ですね、私とほとんど年が同じだと思うんですが、このジャンバニエっていう人が小さきものからの光っていう本でした。小さきものからの光、これはどういうことかっていうと、障害を持っている人っていうのは人と特別違う、助けてあげなきゃならないのだっていうふうに普通考えるんですね。それはそういう見方というのは自然に障害の人を見下げるんです。つまり私たちよりは下のかわいそうな人、障害を持っている人というのは常に助けられないといけない人というふうに見てしまうのですが、ジャンバニエの主張はそうではない。ラルシュ共同体っていう、これはあの箱舟って言うんですね。特にこのジャンバニエさんは知的障害あるいは精神障害の人と、もう世界の各地にその共同体を作っているんですが、それはその人たちがかわいそうな人だから社会から隔離してお世話してあげましょうというのではなくて、障害を持っている人も私には光なのだという交わりをしていく共同体、障害を持っている人から私たちは光をいただいてますということを証ししてらっしゃる、対等なんですね。そういう中でですね、このラルシュさんは健常者というの、健常者の問題点というのを挙げてるんですが、このいわゆる健常者と呼ばれる人々のことをですね、共に生活することの実に難しい人たちだ。健常者っていうのはね、すぐわがままが出る、プライドがある、それからあるいは今度は優越感と劣等感両方あるとか、わがままが出る、好き嫌いがある。だから実に共に生きるっていうのには健常者は非常に難しいというんですね。で、すぐに派閥を作るとかね、 それからグループ化する仲間を増やすとか、そういうふうにして共同で生きようっていうのに非常に難しいのが健常者だと。しかし障害者と呼ばれる人たちというのはそうではないって言うんですね。その一つの実例を、これは西アフリカのラルシュ共同体で生活しているケリムっていう一人の少年の話なんですね。このケリムっていう人は生まれてすぐ母親を亡くして孤児院に送られて、で3歳の時に脳膜炎を患ってしまって重度の障害者になってしまったんです。体の方も不自由ですね。さらにその孤児院がこの人の病気をひどく恐れて今度独房に入れちゃったんです。他に移っちゃ困るんでね。そのため彼は話すことも歩くこともできなくなって、その挙句何か起こったらまず自分の頭を叩き始めるんだそうです。ガガガーッとね、非常にこのひっくり返しなんですが、自分に痛い目をさせて頭を叩いてね、痛い目をして心を和らげよう、その不安をね、痛い痛いって思うことでその嫌なことを忘れるという自傷行為、自分で傷つける行為、そういうことをする子がいたんですね。このラルシュ共同体で手がつけられないっていう状態になったケリムを受け入れて、実に気長に一緒に暮らしているんですね。12年経って少し歩くことができるようになった。仕事もほんの少しだけどすることができるようになった。それでもそれ大したことじゃないんです。この共同体で飼ってるロバに、ケリムの仕事は餌やることだよって、その程度しかできないんですね。ところがこのスタッフが、ラルシュ共同体のスタッフがある日このケリムに実に優れた能力がある、隠れた感性の鋭さにハッと気づいたんですね。それはこのケリムっていう子には人間関係の摩擦をすぐに感じ取る能力がある。だからいわゆるスタッフ同士がしっくりしていないという時、あるいはまた争いが起こったりする。それはもちろんいつでも喧嘩っていうんじゃなくて、まあ、真面目な喧嘩もあるしよね。その誰かをどうするっていうことについて意見が分かれて、そうじゃないよってその議論が起こったりする。何らかのことで人間関係に隔たりができた時に、このケリムは決まって自分の頭を叩き始めるんですということに気づいたんですね。それで今度スタッフがハッと何かやってるうちにケリムの頭ガーッと叩き出した。ほらほら俺たち何か今あるなって自分たちのことが分かるようになるんです。そしてまたそのスタッフ同士が和解できるんです。だからこのケリムっていうケリムの存在はスタッフ同士の人間関係の摩擦のセンサーみたいなもんですね。それがパーッとつくと俺危ないぞっていう。だからケリムが頭叩き出したっていうだけで、おいちょっと俺が頑張りすぎたなとか、すぐみんながパーッとこう和解できるんです。自分に気づくんですね。だからこのケリムっていう少年の存在っていうのがなくてはならない大事な存在だっていうことを発見するんですね。ところが言うまでもなくケリム自身は自分はそういう大事な存在だっていうふうには気づいていないんです。そのまんまです。彼はそのまんまです。そのまんまで受け入れられていて、彼は私はセンサーだよ、だからみんなしっかりしなさいよっていう思いなんてちっとも思えないんですね。だから何かがこう険悪になったり、それからおかしくなったら、あの言葉だけの上でもすぐ彼は感じ取って頭叩き出すっていうことが起こる。 それからまた別の共同体にですね、これはイタリアのローマにあるラルシ共同体で、アマンドっていう最重度の障害を持った男の子がいるんだそうです。であんまりその障害がひどかったので、もうお母さんも育てきれないっていうので投げ出してしまったほどの子なんですね。お母さんはこのアマンドを孤児院に預けたんですが、ここでもうまくいかないでとうとうラルシュに送られてきたんですね。7歳なんですけれども、アマンドの体っていうのはちっちゃいままなんです。未成熟、体が成長しない。だからちゃんと自分でも歩けない。体もこうも歪んでしまってるんですね。背中が曲がってね。ところがこの子の一つの特徴は、誰かの腕に抱かれると大好きだよってすっごいいい微笑みをしてですね、で大好きだよってこうささやくんだそうです。そうすると抱き上げた人は言いようのない幸せの感じを捉えられるんですね。アマンドっていう子は嬉しいっていうことを全身で表して、素直にね、それを大好きだよっていう言い方で表してしまうと、彼を抱き上げた人はみんな言いようのない平安を得られるようになる。そこでとうとうローマのこの、カトリック教会の偉い忙しい高い重要な地位にある司祭がですね、わざわざやってくるんだそうです。そのもうあんまり忙しくなって自分もトゲトゲしたと思ったらね、そしてこのアマンドを抱っこして、そのアマンドが大好きだよって言われて、この大忙しの司教さんもう何とも言えない平安を与えられて、そうだよかったって言って、そしてまた忙しい仕事に戻っていくんだそうです。それぞれにみんなちゃんと光があるのに、私たちは勝手な特定の尺度を持って、しかも生産能力があるかとかですね、どれだけ人に役に立ってるかとかっていう、そういう価値観で、そういう尺度で見てしまうから、そうじゃないと思える人はもう本来光の子なのに闇の子として見てしまう、そういう恐れがあるんです。そうではなくて、私たちがまず光の子とされている、このまんまで光の子とされている。だから私は先ほど申しました、私が見た人も光の子になる、光の子なんだっていう思いで見つめていくと、あるいは今度は人ばかりじゃないですね、動物でも自然でも、そういう思いで見るようになると、今まで見落としていたものがまた見出されるようになるんじゃないか。だから私は一番大事なことっていうふうに申し上げたことは、何かをしようとすることじゃなくて、自分の足元をよく見る、そして顔を上げてみる、そしてお前は光の子だよって言ってくださってる方の前にありがとうございますって言って、それから出発する、することにおいて誇りを持ったり劣等感を持ったり、それは極端に言えばどちらでもいいことなんです。人間ですから、うまくいくこともあれば、まずくなることもあるね、やりたくないこともあれば、義務的にやってしまうこともあるかもしれない。でもそれを全部ご覧になっていて、お前は光の子だぞとして私を迎えていてくださる方がいる、 そこをいつも出発点にしたい。そうすると私たちは周囲にも、これは信者未信者関係なしに、光の子が満ちているということを発見できるはずだろうと思います。特に多くの人が見過ごしているもの、見落としているものに素晴らしい光が見出されたら、これはまあ変な優越感ができるんじゃないでしょうか。他の人が見えなかったものが見えたっていう嬉しさ、そのそれぐらいのささやかな優越感ぐらいは私は許されるんじゃないかなと思っています。そしてすぐ謙虚になればいいのですね。今まで気づかなかったことが気づくようになれる。そして自分の在り方を、自分の現実の姿はどんなに情けなくても、また光のことをしてくださってるっていう、その恵みの中にいつも戻っていきたいなというふうに思うのです。お祈りしましょう。天のお父様、主イエスキリストのゆえに私たちはすでに光の子としていただきました。とても資格があるなどとは思えませんけれども、でも私たちは光をいただいていますから、人々がその光をまた受け止めることができる存在になっています。自意識過剰に、あるいは自分はこれが良いことだと思い込んでではなくて、ごく自然に素直に何かをし、言葉を出すことによって、私たちの無意識のうちにあなたの光が届けられていることを信じます。どうぞいつも自分の判断の中でいい悪いにとらわれてしまう、そういう癖から解放させてください。あなたがいつも私たちの表も裏も特徴も欠点もしっかり受け止めていて、なお一番足元から受け入れて支えていてくださることにいつも気づくものとさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。